マッキーのみんな花丸。おはようございます。マッキーです。私は3人の子育てをしているママです。私の可愛い子供たちは発達に凸凹があります。ちょっと育てにくさのある育児上級者コースの受講者の一人だと捉えています。デコボコキッズたちが私をママに選んでくれた日からたくさんたくさん悩み考え模索してきました。涙が枯れるほど泣いた日もありました。いっそのこと記憶喪失になりたいと真剣に思った日もありました。でもたくさんの人の愛に支えられ、何より可愛い我が子たちに育てられ、今はこの育児上級者コースをそこそこ楽しめるようになりました。毎日100点を目指してないですか？今日の自己採点表と我が子の寝顔を見て涙していませんか？もう毎日100点を目指すのはやめましょう。1週間で平均60点を目指しましょう。平日平均60点取れなかったら、週末に家族総出で10点ずつかき集めて平均60点を花丸育児にしましょう。私は頑張り屋さんなママさんたちの味方になりたい、そう願っています。この番組では子どもたちの未来をもっと花丸にしたいと願っている方をゲストにお呼びして、子育てに頑張るママさんたちや生きやすさを求めている子どもたちの明日がより輝くヒントを探していきます。今日はですね、ちょっと番組になるのか、果たしてちゃんと番組が成立するのか、ドキドキの初の試みをしてみちゃおうとしています。なんとゲストに来ているのは、今めっちゃ伸びしてるんですけど、私の隣に座っているのはね、私の長女なんです。長女は現在中学1年生になりました。長女は発達障害当事者です。本人もそのことを知っています。今回はそんな長女が自分自身を、そして発達障害の世界をどんな風に感じて生きているのか、そのあたりのことをね、一緒に話せたらいいかなと思っています。が、まだ子供ですからね、どんなお話になるのか私の方がドキドキです。この後登場してもらいますが、皆様どうぞ温かい目と耳でお付き合いくださると嬉しいです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。それでは今日も始まりました、マッキーのみんな花丸。本日はね、私の中学1年生になる長女ゲストに迎えています。 NHK の去年の放送を見てくださった方はもう私の娘のことご存知だと思いますが、長女は4歳の頃に発達障害の診断を受けました。一人目の子育てということも加わり、本当に娘とは二人三脚状態で、一緒に悩んだり怒ったり落ち込んだりと、いろんな涙を流し合ってきました。娘が自分はみんなと何かが違うと感づいて、私にそのことを伝えてきたのが6歳の頃でした。その頃からずっと娘には包み隠さずに発達障害について話してきました。世間話のね、温度と同じトーンで ずっと伝えてきました。そんな娘も中学1年生になり、少しは発達障害の世界についての自分の思いが話せるようになってきたかなと感じるようになりました。またそんなね、娘の言葉が今まさに悩んでいる真っ只中のお子様や、そんなお子様を育てているママさんに何かヒントになってくれたら嬉しいなという思いも込めまして、二人で挑戦してみようと思います。とは言ってもね、まだまだ12歳、しかも中身は 4、5 歳の一面も持つ娘ですから、なんで今そんな話みたいなことになるかもしれません。そのあたりも含めて、どうぞ温かい目と耳でお付き合いくださいますようにお願いいたしますね。では皆さん、心の準備は大丈夫ですか？多分私の方が大丈夫じゃないかもですが、思い切って呼んじゃいますね。ではういちゃん、おはようございます。
おはようございます。
はい、では早速ですが、緊張してる？全然だろうね、ママの方が緊張してます。ではとりあえずういちゃん自身に自己紹介をしてもらっちゃいますよ。いいですか？
うん。
ではまず、好きなことと苦手なこと、あと今頑張ってることと、最後に将来の夢などを教えてください。はい、じゃあまず好きなことは？
好きなことはお話、物語を読んだり見たりすることが好きです。何時間でも好きな本は読めます。その世界に入ってしまうのが気持ちいいんです。
ではでは、苦手なことは？
苦手なことは団体行動です。みんなと合わせることが苦手です。あと手先が不吉祥なので、上手にハサミを使ったりするのは苦手です。
はい、では次に、今頑張っていることは何ですか？
今頑張っていることは、利き手じゃない方の左手で文字を書くことです。そうすると脳の働きが良くなるって聞いたからです。
はい、では最後に将来の夢を教えてください。
将来の夢は舞台女優になることです。スポットライトを浴びるのが本当に大好きです。3年後に舞台女優に近づくための高校の受験のために、行きたくない中学校も頑張って行っています。毎日コツコツするのって苦手だけど、歌の練習も毎日頑張ってます。
はい、小さい頃からね、本当に演技をすることと舞台に立つことが大好きだったもんね。
うん、
うん、夢が叶うといいよね。ね、
うん、
はい、さっきね、オープニングでもちょっと話したけど、ういちゃんは6歳の頃にママにね、ういちゃんはみんなと違うのよって言ったよね。覚えてるかな？それは具体的にどんなことについてみんなと違うって感じたかどうかは覚えてるかな？
あんまり覚えてないけど、何か言ったのは覚えてるよ。みんなと比べて教室で嫌なことがあったりした時に泣いたら、なんかみんなみたいに簡単に収まらない自分に気づいたって感じだったと思う。
なんか泣き出したら止まらないけど、みんなはそんなでもないなっていうことに気づいたってことかな？
うん。
なるほどね。そのあたりはあの頃は教えてくれなかったけど、今になってみたら少しは話せるようになったってことなのかもね。
うん。
詳しい理由はわからなかったけど、あの頃そのセリフを聞いて、ママは何かを感じ取っているんだなって思ったんだよね。で、あの頃のあなたはそのみんなとの違いに気づいて、でもそれをみんなと自分は違うんだから、できなくて仕方ないんだ、もう頑張らないもんって方向に持っていこうとしていたから、カミングアウトの絵本をママ作って読み聞かせしたよね。覚えてる？うん、うん、あの絵本を読んでみてどう思った？
ママは分かってくれてるなって思って嬉しく思った。みんなと比べてできないことや上手に自分の気持ちをコントロールできないこともたくさんあるけど、でもういちゃんはういちゃんでいいんだって思えた。嬉しかった。
うん、あの絵本しばらくの間持ち歩いてくれたりしてたもんね。
うん、
初めましての先生にこれが私ですって見せてくれたりもしたんだよね。
うん、
懐かしいな。でもそれでも毎日毎日本当に昼ドラの世界かっていうくらいもう嫌だって言い合ったよね。
うん、
一番激しかった時は覚えてるかな、こんな時代に産んでほしくなかった、こんな時代のこんな国に生まれたくなかったってよく叫んでたよね。
うん、
覚えてるかな。あのセリフは本当に心が痛かった。今のこの時代の日本という社会環境があなたを生きづらく感じさせているのかなって、ずいぶん悩んだりもしたしね。南の島とかさ、自給自足で時の流れも緩やかで自由がたくさんあるような、そんな環境下だったらこんなにういちゃんは泣いたり叫んだりすることなく笑顔いっぱいで自分らしく生きていけるのかなって思ったりもしたしね。
あの頃のういちゃんやばかった。自分でもそう思う。もうなんか何もかもが嫌でバーンって爆発状態だった。
でもさ、こんな時代のこんな国にって言ってたってことは、他の時代や他の国だったらよかったのにって思いがあの頃あったってこと？
もっと先の時代や国だったらって思いもあった。それはドバイのパームジュメイラでお金持ちだったらとか、アニメの世界のような環境だったらとかっていう夢みたいな気持ちはあったのはあったんだけど、でも本当はそうじゃなかったんだと思う。多分ね、本当に行きたとかあったのはね、他の時代に行きたいとか他の国に行きたいっていうんじゃなくて、なんか多分今この瞬間の自分が嫌で嫌で苦しくて辛くて逃げたいよってことが言いたかっただけなんだと思う。
そっか、なるほどね。そのセリフ一つ一つに大きな意味があったわけではなく、とりあえず今辛いよ苦しいよ助けてよっていうあなたのママに対する心の叫び、つまりは SOS だったんだね。
うん、
ママはあなたに発達障害の特性について説明するときに、右利きの脳みそがみんな、つまり多数派なのに対してあなたの脳みそは左利きの脳みそのようなものだよっていつも話してるよね。
うん、
で左利きは少数派だから生きづらさを感じることもあるかもしれないねって、少数派だから左利きみたいに不便なことはあるかもしれない、でも不幸じゃないよって話してきたと思う。うん、小さい頃からあなたは感受性が強くて敏感で、自分のことについてもやっぱり敏感に感じ取ってきたんだと思う。
うん、
で小さい頃はさっき教えてくれたみたいに、左利きの脳みその世界が本当に生きづらくて苦しくて嫌で泣いたり叫んだり、ママに対して叩いたり蹴ったりしてくる、そんな毎日だったよね。
うん、
今はどう？左利きの脳みその部分って好き？嫌い？
まあまあ好き。
へえ、そうなんだ。それはどうしてそう思うようになったのかな？
嬉しいこともあったから。何がって言われてもよく覚えてないけど、みんなと違う脳みそで生まれたけど楽しいこともあったって思えるようになってきたって感じ。
なるほどね。小さい頃は嫌なことばっかりしか見えなくって、その嫌なことは全部みんなと違う左利きの脳みそのせいだって結びついちゃうって感じだったのかもね。でも今は少しずつ左利きの脳みそだけど、毎日嫌なことばっかりじゃなくっていいこともあるかもしれない、今日一日嫌なことばっかりじゃなかった、楽しいこともあったよなって思えるようになってきたってことなのかもね。前にママが今度生まれ変わるとしたら左利きの脳みそと右利きの脳みそどっちに生まれたいって質問したの覚えてる？
覚えてる。どっちでもいいかなって答えた。
そうそうそう、確かにそう言ってくれた。それを聞いてママ正直びっくりしたんだよね。 どうしてどっちでもいいかなって思えたのかな。
やっぱりね、左利きの脳みそでも結構楽しいこともあるなって思えてきたから。あと右利きの脳みそも楽しいかもしれないと思うし、また左利きの脳みそでもそこそこ楽しいかもしれないと思えた。どっちに生まれたって自分は自分だし、どっちの人生でもいいかなって。
そっか。でもそんな風に思えるようになったのはなくて、ちょっと前までは左利きの脳みそ本当に嫌だ嫌だって言ってたういちゃんだから、なんか体が大きくなったとか自分の心の中も成長したってだけじゃなくって、何か理由があるのかな。
分かってくれてる人が増えてきたからかな。なんかね、ういちゃんのこと分かってくれる人ね、増えてきたような気がするの。だから自分の今でも今の人生でもいいかもって思えるようになってのなったのかも。
そっか、周りに分かってくれる人が増えてきたから今の自分でもいいし今の人生でもいいかもなって思えてきたってこと。
うん。
そっか。小さい頃はママしか味方はいないって思ってて、学校やお友達の中とかで左利きの脳みそのことはもちろん、ういちゃんってこんな子だよね、こんなことが苦手で辛いらしいけど、でもこんなことはできるよねってことを分かってくれてる人、つまりういちゃんにとって味方って思える人が周りにいなかったってその時は思ってたから苦しかったのかな。
うん。
今はじゃあ社会もあなたの周りの先生や友達も少しずつ発達障害についてはもちろん、ういちゃんってどんな子なのかなって心を近づけてきてくれる人が増えてきたなってういちゃん自身も感じてきてて、だから学校には行きたくはない、学校の時間の流れやシステムが好きにはなれないって、そういう気持ち自体は6歳の頃から変わってはいないけど、頑張って気持ちを切り替えて中学校は通えるようになってきてるってことなのかもしれないね。
うん。
理解してくれてる人が素直に自分の気持ちを話せる環境が増えてきていることによって、まあいっか、じゃあ頑張ろうかなって思える機会が増えてきていることにつながってきてくれてるのかもしれないね。
うん。
それでもどうしても気持ちが切り替えられないことがまだまだたくさんあるよね。
うん。
特にどんな大好きなことだったとしても、一つの場面から他の場面に切り替えるのが苦手だよね。
うん。
そんな元気に言われても、それは大好きなね習い事だとしてもそうだよね。
うん。
例えば本を読んでいるときはその本の世界に入っているんだと思うんだけど、もうその真っ只中の瞬間にね、さあ時間だよ行くよって言われたら、行かない、もうそれ好きじゃない、やめるとかって言っちゃうから、好きなことじゃないんだったらやめますかみたいな誤解をされるよね。
うん。
学校もそうだね。行かなきゃいけないことなんて頭では分かってて、自分の将来のために勉強することや学校の出席日数が必要なこと、そんなこと本当は分かってるし、冷静になった時は本当に辞めたいなんてことを微塵にも思ってないんだよね。
うん。
あの瞬間は頭と心の中がパンク状態、パニック状態で何にも冷静には考えられない状態になってるんだよね、多分。そんな時はパニックぐちゃぐちゃ状態が収まるまで待ってあげるか、さらっと受け流して行動できるように誘導してあげた方がスムーズにいくってことが、最近ママもやっと分かってきたように感じる。うわーってなった時、ういちゃんはママと別の空間、部屋に逃げることが多いよね。
うん。
あれはういちゃんなりの少しでも早く切り替えるため、ぐちゃぐちゃ状態で話し合ってもママの心を傷つけることしか言えないの分かってるから、それを阻止するための優しさなんだよね。
そうだよ、嫌なことしか言えないの分かってる。だからでも自分でも止められない、分かってるんだけどその前さえちゃ止められない。それにぐちゃぐちゃ状態の時にいろいろ言われて自分が傷つくの怖いし、だから逃げるしかないし、それ分かってくれない時は苦しかった。
そっか。 そうだよね。なかなか気づいてあげられなくってごめんね。
うん。
最近はね、少しずつお互いにお互いの言動が本当は相手を傷つけたいわけじゃない言動なんだよってこと、ヒートアップしてる時はね、まだまだなかなか伝えられないけど、クールダウンした時に伝えられるようにお互いになってきたよね。
うん、
はい。そうやって少しずつでいいから、お互いの気持ちを言葉や行動で伝える努力をし合えるようになれたら、そしてね、お互いに相手を理解しようと努力しようとし合えるようになれたらいいよね。
うん。
なかなかね、左利きの脳みそさんな子供のことが理解しきれなくて悩んでるママさんたち、まだまだたくさんいると思うんだけど、そんなママさんたちに何か言ってあげたいことはあるかな？
ね、他の子にはね、他の子の事情や理由があると思う。だからまずは様子を見てあげて、そして落ち着きスペースを作ってあげてほしい。そして戻ってきたらたくさん褒めてあげてほしいなって思う。でもね、小さい頃のうちみたいに攻撃してくる子もいると思う。追いかけてくる系？そんな時もママがしてたみたいに、ママが自分自身がヒューンって逃げてあげてほしい。嫌がって暴れても、その瞬間はひどいって思ってるかもしれないけど、心の底ではそうやって無理にでも落ち着けるようにしてくれることを願ってるはずだから。
じゃあまあ、落ち着けるスペースを作ってあげることと、なんかこう追いかけてきてくれる、追いかけてわーってういちゃんみたいに来る子の場合でも、本当にこうママ自身が逃げて逃げて一人の空間にしてあげた方が本当は嬉しいはずだよってことかな。
うん。
そっか、なるほどね。小さいうちはうまく自分の気持ちが伝えられなくて、どうしてあげたらいいのかわからないよってなるママさんたちはたくさんいるかもしれないけど、私自身もそうだったしね。でも愛を込めて良かれと思って行動し続けていたら、いつの日か大きくなってこんな風にあの時した行動は良かったと思ってくれてたんだなって気づけることもあるのかもしれないね。
うん。
うん。で、一生懸命にお互いに仲良くしたいだけなんだよ、分かってほしいだけなんだよ、助け合いたいんだよって気持ちさえ忘れずにね、一緒に頑張っていったら、何か親子だけのヒントが見えてくるのかもしれないね。
うん。
まあ、私はあなたが話し合いの途中で逃げる理由がね、本当になかなか分かってあげられなかったんだけどね。ね。
うん。
でも、まあ、いつかきっと分かり合える日は来るのかもしれないってことが一つでも納得できたら、これからもあなたが思春期でもっとね、違う理由で荒れるかもって、まあ分かっていたとしても乗り越えられる気がするしね。
うん。
そんな風に今聞いてくれているリスナーの方々も希望を持ってくれたら嬉しいね。
うん。
さあ、いかがだったでしょうか。今回はなんと、私自身が娘の発達障害とともに歩んできた12年間を、中学1年生になった娘自身と振り返ってみる、そして何か発達障害とともに生きている子どもたちや悩んでいるママさんたちの明るい未来につながったらいいなっていう思いで、今回の挑戦を試みてみました。本当にどうだったんでしょうね。大丈夫だったのかしら。こんなに不安な収録は初めてでしたね。さあ、どうですか、ウイカさん、ラジオに出てみて。
楽しかった。
そう、なんかのびのび自由だったよね、隣で。映像じゃなくてよかった、本当に。今日はね、まあ、発達障害についていろいろ話してみたけど、どうかな、発達障害の未来は明るいと思う？
わかんない。
じゃあ、ういちゃんの未来は明るいと思う？
わかんない。
未来は楽しみですか？
うん。
そう、よかった。まあ、このね、12年間本当にいろいろ喧嘩しまくってきたママとういかさんですけれども、生まれてきてよかったですか？
よかった。
よかった。ママのことは好きですか？なんか空白。
普通と好きの間。
普通と好きの間？そっか。なんかちょっと下がったんだね。
冗談。
冗談？ 本当は
大好きと好きの真ん中。
微妙、まあ、いっか。さて、楽しい時間は早いものでね、残念ながらお時間が近づいてまいりました。今日は4歳で発達障害の診断がつき、6歳の頃から自分の発達障害に向き合って生きてきている中学1年生の私の娘の等身大の声をお届けいたしました。じゃあういちゃん、リスナーの皆様にさようならをしてください。
さようなら。
はい、ありがとうございました。リスナーの皆様、エンディングまでお付き合いくださいませ。皆様いかがだったでしょうか。今日はね、なんと我が娘と一緒に30分たっぷりと発達障害についてお話ししてみました。娘が発達障害の診断を受けたのが4歳の頃、私が発達障害という言葉を知ったのも多分その時が初めてでした。つまり私の発達障害との歴史は娘の子育ての歴史と同じなんですよね。いつも娘と向き合ってきました。娘のどんな些細なつぶやき一つも聞き逃さないようにしてきました。それはもっともっと娘の世界を知りたかったから、もっともっと娘と仲良くなりたかったから、ただそれだけだったんですよね。もちろんね、私が産んだとは言っても、親子だとは言っても、別々の人間、別々の人格を持っていますから、本当の意味で分かり合えることは一生できないのかもしれません。でもね、5年前より、1年前より、そして昨日より今日、私は少しずつ娘に近づけているように感じているんです。娘と毎日、昼ドラの世界のように、笑ったり泣いたり、驚いたり、悔しく感じたり、何もかも虚しく感じたり、時にはお互いに疎ましく、憎らしく感じたりもしながら、目まぐるしく波乱万丈な毎日を送っていますが、それでも私は娘を分かりたいし、娘は私に一番分かってほしいと願っているから、なんていうか絶対に逃げられないんですよね。いろんな意味で、どうせ逃げられないなら少しでも楽しく、少しでも気楽にゆるく向かい合えたらいいなと思っています。この番組を聞いてくださっている頑張り屋さんのママさん、今日の娘の言葉が皆様にとって何かヒントになったかどうかは分かりません。発達障害の子供がみんな同じようなことを思っているわけでもないと思います。これはね、ほんの一例ですから。でも少しでもそんな風に感じている子がいるんだなって、自分の特性のことを嫌だと感じていた子でも、いろんな経験や思い、成長を経て生まれ変わっても左切りのね、同じ脳みそに生まれてもいいかなって思えるようになるかもしれないんだなって、そう思ったら未来はもしかしたら明るいかもしれないなって、そう少しでも感じてくれたら嬉しいです。さてさて、本当にお別れの時間が近づいてまいりました。今日は私のラジオ番組に時間を取ってくださり本当にありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように心から応援しております。また来週お会いしましょう。すべての出会いに感謝して、みんな花丸。パーソナリティは私、マッキーがお送りいたしました。どんな明日を描こう。どんな時